い、ちょっと絵を見ながらお話ししたいので、ここから、
はい、
はい、おはようございます。教会学校の皆さんは先週はステファノさんの話を聞いたと思います。ステファノさんですね。ステファノさんは聖霊に満たされて聖書の話をみんなに語りました。でもイエス様のことを信じようとしない人たちは、ステファノさんがこれ以上聖書の話をしないように、そういう許さない、それでもステファノさんが聖書の神様の話をするので捕まえて裁判にかけました。でもステファノさんは何にも悪いことはしてなかったんですね。それでも人々はステファノさんを町の外に連れ出して、ね、裁判で、罰にできないので、もう無理やり、めちゃくちゃですけれどもね、町の外に連れ出して大勢で取り囲んで石を投げつけて殺してしまいました。しかしステファノさんはイエス様が十字架にかかられた時と同じように、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいとお祈りして、神様のところに召されていきました。エルサレムの教会の人たちはステファノさんのことをとても悲しんでちゃんと葬りました。しかしステファノさんを迫害して殺した人たちは教会の人たちも迫害するようになりました。もうエルサレムの町に住むことができない、そんな人たちはユダヤの他の地方に避難していきました。それでも人々は行った先でイエス様のことを他の人たちにお話ししたので、イエス様の福音がいろんな町に広がっていきました。実はイエス様は天にお帰りになる前にこう言われてたんですね。聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります、そうイエス様は言っていたんですが、その通りになったんですね。ステファノさんが死んでしまったのはとても悲しいことです。そしてイエス様を信じる人たちは、迫害されている、いじめられているわけです。神様はイエス様を信じる人たちを見捨てたのだろうか、何もしてくださらないんだろうか、そう思いたくなるようなことがありましたが、そんなことはもちろんありません。神様はイエス様を信じる人たちといつも一緒にいてくださいます。そしていつも助けてくださいます。今朝はステファノさんが死んでしまった後、神様の力によってイエス様の福音を人々に伝える働きをしたピリポさんのことをお話ししたいと思います。ピリポさんはステファノさんと一緒に選ばれた7人の仲間の一人でした。ピリポさんもエルサレムを追い出されてしまいましたけれども、ピリポさんが最初に行ったのはサマリアの町です。そこで多くの人たちがピリポさんの話を聞いて、ピリポさんも神様の力によってたくさんの人の病気を治したりしました。そこでたくさんのサマリアの人がイエス様を信じました。さて、神様の使いがピリポさんに言いました。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。ピリポさんは神様に言われた通りに行ったんですけれども、そこは荒野の中にある道で、周りには人も何もありません。神様はどうしてこんなところに行きなさいと言われたんだろう、そう思っていると、そこに馬車に乗った身分の高い人が近づいてくるのが見えました。聖書の馬車の中からですね、聖書の御言葉を読んでる声が聞こえてきたんですね。すると聖霊がピリポさんに言いました。近寄ってあの馬車と一緒に行きなさい。そう言ったので、ピリポさんは馬車に近づいて行きました。馬車に乗ってたのは誰だったんでしょうか。エチオピアの女王様に仕えて、女王様の財産を全部管理している偉い人、宦官と言いますが、 偉い人、役人でした。この人は遠いアフリカからわざわざエルサレムにやってきて神様を礼拝して、これからエチオピアに帰る途中だったんですね。こんな遠いアフリカにも神様を礼拝する人がいました。まあ、帰る途中に馬車に揺られながら聖書を読んでいました。といってもですね、昔の聖書は巻物に書かれた大きなものです。この時エチオピアの役人が読んでいたのはイザヤ書でした。昔はイザヤ書、エレミヤ書、詩編とかですね、書物ごとに巻物になっていたんですね。全部持ち歩くことはできません。エチオピアの役人はお金持ちだったので、自分専用の巻物をきっと手に入れたんだと思います。そこで一生懸命読んでいたんですね。ピリポさんは近づいていって聞きました。あなたは読んでることが分かりますか？エチオピアの役人は言いました。導いてくれる人がいなければどうして分かるでしょうか？エチオピアの役人は神様を信じていましたけれども、まだイエス様のことが分かりませんでした。さあ馬車に一緒に乗って、私に聖書のことを教えてくださいと役人はピリポさんにお願いしました。エチオピアの役人が読んでいたのはイザヤ書の53章だったんですね。どんなことが書いてたか、さっき、聖書を読んでいただきました。もうちょっともう一度読みませんけれど、皆さんでまた読んでください。お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言っているんですか？自分についてですか？それとも誰か他の人についてですか？とても大切な質問です。皆さんは分かりますでしょうか？そうです、イエス様がお生まれになる何百年も前に、預言者イザヤさんはイエス様のことを語っていました。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死なれるということを語っていたんですね。ピリポさんは説明を始めました。これはイエス様のことです。あなたはイエス様をご存知ですか？実はそんな前じゃないですね、ペンテコステのまあちょっと後だとしたら、多分1年も経っていない半年ぐらい前のことかもしれません。少し前にエルサレムで十字架にかかって死なれましたが、3日目によみがえったお方、この方は救い主です。そんな風にお話しました。まあ、馬車に乗ったままピリポさんはエチオピアの役人にずっと馬車に乗ってですね、イエス様のことをずっとお話しして、神様の福音を伝えたんだと思います。まあ、聖書にはねそれ以上書いていないんですが、エチオピアの役人に信仰のことをお話ししたに違いありません。あなたも罪から救っていただくために、罪のない神様の子羊イエス様が十字架で死んでくださったこと、3日目によみがえってくださったこと、そして今も生きておられることをあなたも信じませんか？そんな風にピリポさんからイエス様の話を聞きました。するとエチオピアの役人はイエス様のことを信じたんですね。救い主として信じました。するとどうでしょう、荒野の中に水のある場所、多分オアシスでしょうね、がありました。エチオピアの役人はピリポさんに言いました。見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか？エチオピアの役人はこのチャンスを逃したらもう洗礼を受けられないって思ったんでしょうね。イエス様を信じたエチオピアの役人は洗礼を受けたいと願いました。するとこのように荒の中の水のある場所に来ました。まあ偶然のようですが、偶然じゃないはずですね。神様がそう導いてくださいました。馬車を止めた2人は水のあるところに行きました。そしてピリポさんはエチオピアの役人に、洗礼を授けたんですね。馬車に登ると神様の霊、聖霊がピリポさんを他の場所に連れて行ってしまったので、エチオピアの役人はもうピリポさんを見ることができなくなりましたが、イエス様を信じて洗礼を受けたことを喜んで、喜んでですね、まあ、なんか喜んでそうな顔してますね。エチオピアに帰っていきました。こうして遠いアフリカにもイエス様の福音が伝わったんですね。イエス様が言われたように地の果て、 エルサレムの町から言うともう本当地の果てです。地の果てまでこうやってイエス様の福音が伝わっていきました。ひょっとしたらこの時信じた役人が帰ってからイエス様のことを他の人たちにお話ししたのかもしれません。4年前にですね、イスラエルに行きました。その時実はエチオピアから礼拝のためにやってきた大勢の人たちが、いたんですね。あ、この人たちなのかなと思いました。あの白い服を着てる人たちがですね、太鼓叩いてギターを弾きながら、ここはヨルダン川のところです。ヨルダン川で、バプテスマのヨハネが洗礼を授けた場所に、みんなで行こうってことで、たくさんのエチオピアから人たちが踊りながら礼拝をしていました。あ、本当に伝わったんだなということを実感しました。さて、ピリポさんや他の人たちはエルサレムの町を追い出されてしまいましたが、いろんな人たちにイエス様のことを伝えました。皆さんもいろんな人たち、友達に会います。ぜひ教会に来てください。誘ったりイエス様のことをお話ししてみてください。そしてもっとたくさんの人が教会に来れるように、イエス様を信じられるように祈っていきたいと思います。今日お祈りしましょう。天のお父様、今日はステパノさんが迫害されて死んでしまいましたけれども、その後エルサレムから他のところへ行った人たちがイエス様のことをたくさんの人に伝えたこと、そして中でもピリポさんがエチオピアから来た偉い役人にイエス様のことをお話ししました。偶然の出会いのように見えますが、神様がこのようなチャンスを与えてくださって、エチオピアの役人がイエス様を信じて洗礼を受けることができました。神様は私たちをいろんな人たちに会わせてくださいます。そして神様の福音をお話しするチャンスを与えてくださいます。どうか私たちもそんなチャンスを見逃さないで、この時と神様のことをお話ししたり、あるいは教会にお誘いすることができますように、私たちを助けてください。イエス様の名前でお祈りいたします。
アーメン。
はい、それでは、はい、こっちまでだ。ちょっとマイクが切れてしまいました。行きましょう。はい、はい、それでは6月のお誕生日のお祝いをしたいと思いますが、6月のお誕生日の人っていますか。今日はいないですかね。ちょっと今日お休みの人も何人もいるんですけど、インターネットで礼拝出てる方で6月誕生日の人っていますか。いないですか。はい、ちょっと残念ですけど今日はいないようです。はい、じゃあ、この後教会学校の皆さん、まず中学生の方も伝えて、もうちょっとお話を聞いたり、いろいろありますので、お願いします。でその他の方はもう少し聖書を読んでいきたいと思います。 はい、それでは、一言祈りをいたします。天の地なる神様、引き続き神様の御言葉を共に聞きますので、どうか私たちの心を開いてください。イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。先ほどはファミリー礼拝のメッセージで、ピリポの伝道によってエチオピアの宦官が信仰に導かれて洗礼を受けた場面についてお話をしました。この時間はその前のことについてお話をしたいと思います。8章の1節から12節に目を通していただきたいと思います。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために大変悲しんだ。サウロは家から家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れた。散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、彼が行っていた印を見て、彼が語ることに揃って関心を抱くようになった。汚れた霊に疲れた多くの人たちから、その霊が大声で叫びながら出ていき、中部の人や足の不自由な人が数多く癒されたからである。その町には大きな喜びがあった。ところで以前からその町にはシモンという名の人がいた。彼は魔術を行ってサマリアの人々を驚かせ、自分は偉大なものだと話していた。小さいものから大きいものまで、全ての人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いていたのは、長い間その魔術に驚かされていたからである。しかし人々はピリポが神の国とイエス・キリストの名について述べ伝えたことを信じて、男も女もバプテスマを受けた。先ほどお話ししましたように、ステパノの殉教はクリスチャンに大きな衝撃を与えました。ステパノは死を覚悟して最後のメッセージを語り、天におられる主イエス様を見上げながら、まるで十字架のイエス様のように祈り召されていきました。このステパノの最後の場面にさりげなくサウロ、後のパウロが登場しているということは、どうしても見逃すことはできません。8章の一節にはステパノの最後とその後に起こった出来事が書かれています。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたと書いています。ステパノの迫害、それは教会全体に大きな影響を与えましたが、ステパノを石で打ち殺した人たちはそれで満足しません。さらにエルサレムのクリスチャンたちを迫害し始めたというんですね。で、今日はもうこれ以上深く話しませんが、実はそれに一番賛成していたのがサウロだったということも書かれています。賛成していたばかりか、3節を見るとサウロ自身が家から家と押し入って教会を荒らし、引きずり出して牢に入れる、そういう迫害の先頭に立っていたんだということが書かれているわけです。さて、おそらくその迫害はとても厳しいものだったのだと思います。人々はエルサレムにもういることができなくなって散らされていきました。もちろん誰もいなくなったのではないでしょう。人たちは残っていた。そして人たちを助ける人たちは残って教会を守っていましたけれども、表立ってもう活動することは難しくなって、多くの人たちはエルサレムを出ていくことになりました。これだけを見るとステパノの殉教というのは教会にとって何かいいことがあったんだろうかと思います。悪い影響が続いているように思います。教会の中で最も用いられていたステパノという人が殺されてしまった。一緒に集まった兄弟姉妹がバラバラになってしまった。多くの人たちがエルサレムを去った。2章47節に書かれていた、民全体から好意を持たれ毎日救われる人々が加えられていく、もうそんな状況は 望めないどころか、もうはるか昔のことのように思える、こんな状況がありました。つまりステパノの死後、エルサレムの教会が経験した、試練は生半可なものではなかった。教会の存続の危機と言えるようなものだったと、聖書に書かれていることだけからも想像できるわけです。そんな危機的な状況の中にあって、主イエスキリストの教会の歩み前進は止められてしまったのでしょうか。実はそうでないというのが聖書が言っているメッセージです。8章4節、散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いたと書かれています。エルサレムから追い出されるように出て行った人たちがただ下を向いて落ち込んでいたのではなかった。散らされた人たちは行った先々で御言葉の福音を伝えていったと書いています。2番目の点ですが、このようにエルサレムの教会から起こった迫害によって、クリスチャンたちはユダヤとサマリアの諸地方へ散らされていきました。散らされた人たちがその場所で御言葉の福音を伝えて述べ伝え、福音はユダヤだけでなくユダヤ全土、サマリアの町にも伝えられることになりました。しかしこれはおそらく教会が最初から計画していたことではないと思われます。クリスチャンがそう意図していたわけでもないでしょう。しかしそれは確かに、さっき言いましたようにイエス様が天に帰られる時の約束、その通りだったわけです。1章8節をご覧ください。しかし聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。もちろん人たちは、そして教会は、この主イエス様の約束、宣教命令を心に留めていたはずです。しかしそれがどうやって実現していくのかについてまでは知らなかったというか、考えようもなかったということだと思うんですね。まさかこんな大きな迫害を通して実現するとは思ってもみなかったことでしょう。私たちも今年度の目標として、今年度の目標の聖書の箇所を皆さんはパッともう思い出すでしょうか。第二テモテ4章2節です。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。その御言葉を掲げています。この時のクリスチャンたちにとってはどうだったでしょうか。ステパノが殉教してしまった。エルサレムではクリスチャン、教会への迫害が激しくなっている。それはもう時が悪いとしか言いようがないんじゃないかと思うんですね。エルサレムの町では表立って福音を伝えることができなくなってしまいました。しかしこのことは神様の言葉が、神様の御言葉の福音がエルサレムから他の地域へと広がり伝えられていく機会、まさにチャンスとなりました。その意味では時が良いということもできます。でも思うんですね、実は神様の視点から時が悪いということは実はありえないということに気づかされます。時が悪いというのは私たちの側の受け止め方なんだって気づかされるんですね。もちろん神様はそれをご存知です。私たちにとっては時が悪いとしか思えないような状況は確かにあります。この状況が一体どんなふうに変えられていくのか、どう受け止めていいかわからない、そんな時があります。いえ、もうそんな時ばっかりかもしれません。しかし私たちにとって最悪と思えるような状況を、最善、良い時としてくださる神様の偉大な御業、私たちの思いをはるかに超えたご計画があるということを、私たちは信じていきたいと思うんですね。こういったことは1ヶ月や2ヶ月、あるいは1年や2年でもわからないことかもしれません。私も時々、 まあ、教会の中で発表したこととか役員会で分かち合ったことは、あのもう紙のファイルは本当に苦手でもう全部捨ててるんですが、コンピューターの中には全部入っているので時々見返すことがあるんですけれども、10年前5年前のファイルを見てびっくりすることが何度かあります。別に預言者でも何でもないんですけれども、あの時言ってたことが今こうなってるんだとかですね、もう本当にまあ神様がいろんなことを実現してくださったこと、あるいはあの時心配してたことが実際にそうなってしまった、まあ、そんなことに気づかされることが何度もあります。でも全部含めて神様はそれを良い時、神様にとってはそれは良い時なんだということを、今朝は心に留めたいと思うんですね。もう一度この時散らされた人たちのことに思いを寄せてみたいと思うんです。どんな気持ちだったんでしょうか。私たちはこの使徒の働きに出てくるような人たちはもうすごい人たちで、もう迫害されてもへこたれず、もう前を向いていったっていうイメージがあるんですけれども、8章2節などを見たらどうでしょうか。敬虔な人たちはステファノを葬り、彼のために大変悲しんだって書かれています。いや、ステファノさんは素晴らしい英雄だ、そんな気持ちではなかったと思うんですね。ステファノさんが死んでしまったこと、本当に人望の厚い人ですから、彼がこんな形で死んだことはとても悲しいことだった、本当につらいことだった、教会の人たちに深い悲しみを残した、しかし立ち直る間もなく激しい迫害が起こったので、散らされていった人たちはそんな悲しみを抱えたまま出ていったわけです。ですから何もなかったかのように気持ちを切り替えて意気揚々と福音を伝えたというのではないと思います。それはまさに先週お話ししたようにですね、涙とともに種をまく、涙とともに種をまく、そんな気持ちで人々は使わされたところで福音を伝えていったと思うんですね。悲しみを抱えつつ、恐れにおののきつつも、潰されそうになっても散らされていった人たちは行った先で福音を伝えることはやめなかったということだと思います。さて8章に戻りたいと思いますが、ステファノの殉教から始まった迫害がイエス・キリストが語られた宣教命令、まあ、1章8節ですね、これが実現するきっかけとなって、その第一歩としてあまり相手にされていなかったサマリアの地方に福音が伝えられることになったわけです。サマリアについて、もう少し確認したいと思いますが、まあ、地方の名前と同時に、かつては北王国の中心となる町がありました。今はその地方に住んでいる人たちはサマリア人と呼ばれています。おそらくピリポはその地方を訪問したのだと思われます。このサマリアというのはサマリア人が礼拝の場所として大切にしていたギリジム山という山、そのふもとにありました。実はサマリア人と呼ばれる人たちはユダヤ人の宗教と文化を非常に大切にする人たちだったんですね。むしろユダヤ人の方が俗っぽくなっていたかもしれません。しかしユダヤ人からは異邦人のように扱われて軽蔑されていました。というのは彼らがもともとイスラエル人とその地にいた異邦の民が混じり合って生まれた人たちだったからです。ユダヤ人はサマリア人と関わらず食事をすることはありませんでした。ユダヤ人からは同じ信仰を持つ民とは認めてもらえなかった。そのサマリア人たちはエルサレムの神殿へ行けないので、自分たちの地元のゲリジム山に神殿のようなものを建てて神様を礼拝して独自の信仰を守ってきました。ユダヤ人たちから見れば、彼らは勝手な信仰を持っている、神の言葉を伝えるに値しない人たちだったわけです。しかし、この聖書の箇所はサマリアの人たちがそういう長い苦難の歴史を通ってイエス様の福音を聞くための備えがされていたということに気づかされるわけです。サマリア人たちは独自の信仰を持っていましたが、
彼らは彼らなりに聖なる山にいつの日か新しい預言者メシアが来るということを信じていました。それはイエス様がヨハネの4章でサマリアの女とお話をした時に出てくるお話です。女の人は私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っていますと、目の前に実はその方がいるんですけれども、彼女は知らずにイエス様にそんなことを言いました。そんな彼女にイエス様はこう言われました。誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。もう礼拝の場所は問題ではない。礼と誠による礼拝が行われるようになる。イエス様はそう約束されましたけれども、そのサマリアに今聖霊に満たされた人ピリポが使わされたわけです。3番目の点ですが、ピリポという人はステパノと同じようにギリシャ語を話すユダヤ人だったと言われます。選ばれた7人のうちピリポはステパノと並んで御霊に満たされた優れた人物でした。ですからステパノが早々と殉教してしまった、その後ピリポがステパノの働きを受け継いで彼ができなかった宣教の働きを行っていったということです。ピリポはサマリアの町に下って行ってイエス様にキリストの福音を伝えました。その様子はこう書かれています。群衆はピリポの話を聞き、彼が行っていた印を見て、彼が語ることに揃って関心を抱くようになった。汚れた霊に疲れた多くの人たちがその霊が大声で叫びながら出て行き、中部の人や足の不自由な人が数多く癒されたからであると書いています。これは実はステパノがやっていたこと、7章8節に書いていることと同じです。そして特に、こういうことが強調されたのは、その町に魔術師シモンという人がいて、いろいろな怪しい魔術で人々を惑わしていたというんですね。そんな人たちに神様の本当の力を示すために、あえてピリポは病気を精霊の力によって病気を癒し、汚れた霊を追い出す、そういうことをおそらくしたのだろうと思います。しかしそれはサマリアの人たちにとってはとても、素晴らしいことだったわけです。彼らはピリポの伝える神様の福音、精霊の技を見て信仰を深めました。エルサレムの人たちがいくら聖書の話を聞いてもそれを受け入れないで迫害してステパノを殺してしまったのとは違って、サマリアの人たちは素直に聖書のお話を聞き、そして悔い改めてイエス様を信じ、男も女もバプテスマを受けたと書いています。このようにですね、サマリアの人たちはキリストについてのメッセージを聞くためのメッセージを聞くための備えがされていたということです。サマリアの人たちはユダヤ人の多くが拒絶したイエス・キリストをメシアとして受け入れました。エルサレムにいた人たちとは違ってイエス様に対する偏見を持っていなかったとも言えます。またサマリア人に福音を伝えたピリポがギリシャ語を話すユダヤ人だったということも意味があると思うんですね。つまり生っ粋のユダヤ人だったらおそらくサマリア人たちは心を開かなかったかもしれません。しかしギリシャ語を話すユダヤ人、ユダヤ人ではありますけれども、半分外国人のように思われていた人たちです。自分たちと同じような境遇にある、そういう親近感があったのではないかなと思うんですね。そう考えるとギリシャ語を話すユダヤ人であるステパノが迫害され殉教し、そしてギリシャ語を話すユダヤ人たちの多くがエルサレムから追放され、その中のピリポを通してサマリアに福音が伝えられた、不思議な神様のご計画と導きがあったと気づかされます。私たちも祈っている今、柏倉先生がですね、アメリカの日本人伝道に使わされるようにと今ビザ申請はしているんですけれども祈っています。なんでですね、ブラジルでもされていますが、日本人がわざわざ行って海外の日本人に福音を伝えるんだっていう話もよく聞きますが、 まさにこういう点ではないかと思うんですね。海外で同じ日本人が伝えてくれるその福音だからこそ心を開く人たちがいる。まあ、長年、ブラジルでは日系人がたくさんいました。で、日系人に対しては日本から使わされた宣教師たちが一生懸命福音を伝えると本当に受け入れてくれるということが、まあ、あったんですね。この時もフィリポが、まあ、半分ユダヤ人で半分外国人のような人だった。そんな彼の言葉だからこそ、同じユダヤ人から迫害されていたサマリア人が心を開いて福音を聞いたのではないかと思います。そう考えると本当に不思議な神様のご計画があった。時が来てサマリアの人たちは改心して救われたわけです。イエス様が語られたようにユダヤ人に始まり、そしてギリシャ語を話すユダヤ人に伝わり、そしてサマリア人、さらにこのあと異邦人へと福音が伝えられていく、その備えが着々と準備されているということを私たちは知るわけです。フィリポはこのあとですね、さっきお話ししたようにエチオピアの宦官のもとまで使わされて、エルサレムから見れば地の果てといえるようなところ、遥かなアフリカまで福音が述べ伝えられるようになりました。コロナ禍の2年半私たちにとってどんな意味があったのでしょうか。まだその全てを知ることはできませんけれども、私たちには時が悪いとしか思えないようなことがやはりあります。今もまだそうかもしれません。しかしその中で、先日私たちは、コンサートを行うことができました。まあ、少し先週も話しましたが、なんでこんなタイミングかなと思いながらも、でもこのタイミングだったんだということをいろいろと考えさせられるようなコンサートでした。今私たちはこれからまたいつもの教会の歩みに戻って、これからどんなことを神様に期待していくのか、神様の目から見れば決して今は時が悪いではなく、神様の時がある、そのことを信じていきたいと思います。お祈りしましょう。天の地なる神様、皆をあがめて賛美いたします。今朝このように使徒の働き8章から、子どもたちへのメッセージと合わせてフィリポの働きについて学ぶことができました。まだパウロも活躍する前、まだ迫害者であったその時に用いられたフィリポという人がどんな人であったのか、そしてその彼を通してでなければできなかったサマリア人への伝道、そしてエチオピアの宦官への伝道があったということを教えられます。そして迫害という本当に最悪としか思えないような時をチャンスへと変えてくださった神様の御業を今も私たちは期待して待ち望んでいます。どうぞ私たちを導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。